jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2024特集です。中根です。今回はアメディアの望月さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。
サイトワールド2024アメディアさんのブースにお邪魔しています。アメディアの望月さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
毎年、お話を伺ってますけれども、今年の出展概要を教えていただけますか。
はい、今年はですね、快速読む米の生成 AI 機能というのを紹介しようと思って、快速読む米しか持ってきてないです。
なるほど。
はい、
じゃあこの生成 AI 機能、去年もその、AI を文字認識に活用するみたいなお話はちょっとありましたけれども、
ね、
これがさらに一歩進んだ感じなんでしょうか。
はい、ジェミニっていう、はい、AI 生成 AI を
Google のやつですね。はい、
今年の2月に日本語版を使えるようにしてくれたんで、そこからちょっと研究始めて、7月に生成 AI の機能を搭載した形で4米を出しましたので、
はい、
それを今日はデモさせていただきます。
なるほど。これはじゃあ具体的にはどういう、新たにどういうことができるようになったんですか。
新たにですね、はい、要約機能といって、分かりやすく、読んでるものが長くて要点が分かりにくいときに要約機能をやるとですね、すごく要点を分かりやすく説明してくれます。それ、あと紙面分類の読み上げっていうのがあるんですが、
はい、
これは主に新聞に使うんですけど、
はい、
カメラが撮影した面に複数の記事が出てるわけですね、
はい、
散在してるっていうか、
はいはい、
それをちゃんと分類してきれいにまとめごとに記事テーマごとにまとめて読み上げてくれる機能とか、
は
い、あとはちょっと聞きたい文章の中に書かれている内容を一部クリップしてですね、
はい、
AI に渡すと、それを詳しく説明してくれたりする、いわゆる百科事典を引くようなイメージですね。
はは、
そういう機能も入ってます。あと絵や写真を説明する機能や、あとグラフを説明するという機能もあります。
うんうん、
それからあとユーザー自身がテキストファイルを作って、それを USB メモリに保存して4米に装着することによって、ユーザー自身が Google のジェミニに命令を出すことができるようになってます。
なるほど。
はい、なのでユーザーが、ね、工夫することによってよりいい情報が取れるようにはなってます。
なるほど。じゃあ、これ実際試されてみて、特に例えばその新聞の、記事のこうレイアウト解析だったりとか、
はいはい、
さっき分類機能っておっしゃってましたけれども、
そうですね、はい、
この辺ってどうですか、使い物になるレベルで今もうできてるんですか。
できてますね。正直言うとですね、だから新聞を読むっていう表現はちょっと違ってるかもしれないですね。
うんうんうん、
文字通りに読んでるんじゃなくて、
はい、
補足しながら、 AI が補足しながら読み上げてます。
はい、
だから新聞記者が書いた通りではないんですよ。
うんうん、
はい、だけどなんていうか、新聞記者が書いた通りだと分かりにくいものを分かりやすくしてくれてるんで。
なるほど。
はい、実際はすごく役に立つ機能だと思ってます。
はあ、うん、なんか今までから考えてやっぱ新聞が一番、一番とは言わないですけれども、はい、かなり、難易度が高いものの代表的な
そうですよ、ね、
ものだって印象がありますけど、
はい、
じゃあちょっともう一段階変わった感じですね。
一段階変わった感じですね。はい、
はい、そうですか。で今回も結構さっき快速読む米 と、はい、新聞紙が、はいはい、テーブルのところにありましたけど、
はいはい、
じゃあやっぱり実際にこう会期中にもデモをされて、
はい、そうですね、
結構やっぱりいい結果が出てますか。
皆さんの評判はいいですね。
そうですか。はい、やっぱりなんか、去年の段階ですでに AI はこれからいろいろ活用できるなと思いましたけど、はい、1年で随分変わるもんですね。
そうですね、随分変わるし、これからもっと良くなるなっていうのはありますね。なぜかというとユーザーが自分で工夫できるので、
はい、
これはユーザーがもう自分でどんどん 自分独自 の, その命令をこう作って、うん、あの AI を活用し始めると思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからそれが 今の解釈4米あるいは4米スマイルも入ってますが、
はい、
今の4米の価値かなと思ってます。
なるほど、
はい、
なんか今後 AI を使うとこんなこともできるかもしれないって望月さんの中で、期待していることとか、まあ、今だとちょっと難しいかもって思うレベルのものでもなんか考えてたりすること
あります
か？
いやね、あまりその、大きな目標はちょっとなかなかイメージしにくいんだけど、
はいはい、
とりあえず近場のバージョンアップの予定でいうと、
はい、
音声入力できるようになるので、マイクから音声コマンドとか音声で命令できるようになるので、
はい、
今まではそのテキストファイルで入れなきゃいけなかったのがもっと手間が楽になるというかね。
あ、なるほど、ね、
命令あの AI に対する命令を喋って入れられるように。
あ、じゃあ一回例えば読み上げてくれたものに対しても、はい、もっと詳しく、
あ、そうですね、
とかってことが簡単にできるようになる。
できます、できます。それとあとね、文字起こし機能を入れるつもりなんですよ。こういう録音したものを文字起こし、はいはいはいはい、で録音したものの文字起こしもできるんだけど、自分が喋りながらそれをどんどん起こしていく機能もできるので、これ頭の中整理されてる人だと原稿を書くときにかなり使えるかもしれないな
という。そうですね、はい、そういうツールがある前提で、はい、物事を考えるようになると、そういう喋り方が多分できるようになるんだろうなっていう気がします。僕はね、結構前に音声認識試したときに、いろいろ余計なことを言って全然ダメだけど、それは多分そこでそういうツールに慣れてないっていうのが多分一番でかいんだろうなと思ってますけどね、
は
い
は
い、
なんかね、昔なんか勝間和代さんがもう、
はいはいはいはい、
当時私はもう音声で喋って原稿作ってんだって言ってましたけどね。
そうなんですよ、僕や、まさにそれを見て、はい、そっかと思ってやってみたんですけど、はい、全然できなかったです、ね、
あ、そうですか
あ、そうですか。でもそうですね、特にそれこそ写真の話とかなんかは、
はいはい、
音声で追加の質問ができたりすると、
あ、いいですね、
かなりなんか理解が深まりますよね。
そうかもしれないですね、はいはい。
そっか、でもそれが、まあ、4米の快速4米とか4米スマイルの中でもできるようにしていくっていう計画っていうことなんですね。
そうですね、はいはいはい、
あ、なるほど。でこれは前回その AI 文字認識を使うには何か、はい、まあ、プリペイドでっていう話がありましたけど、
はいはい、
これに関しては今回のやつに関してはどういった
感じですか？同じ仕組みです。同じプリペイドの仕組みでお願いしてますけども、
はい、
やっぱり AI の方はちょっとカウントをたくさん使うものもありますね、はいはいはい、
なるほど。
だから一応今4米買っていただいたときに1000カウントついてるんですけども、
はい、
その1000カウントをまあ、なくなってきたらまた買っていただく、プリペイドで買っていただく形ですけども、
はい
はい、普通の認識だけだと1カウントしか減らないんだけど、
うん、
AI 使うとちょっと2カウント3カウント減るとき
もあります。なるほど、
はい
はい、まあでもこれはこれからその使わな、なんていうか感覚的には、はい、まあ、4米に限らずですけれども、はいはい、使わない手はないっていうぐらいこう、
そうです
ね、できることが増えてる感覚がありますよね、我々の視覚障害者的には、
そうだと思いますね、はい、
うん。
本当は別に AI 機能っていうのは何でもパソコンでどんどん使ったらいいと思うんですけどね、
うん、
我々でも、まあ結構ハードルが高いの で、
うん、
その意味ではちょっと4米でなんとかハードルを下げようと。
いやそれはすごく面白いし、はい、実際その4米で日々いろいろなものを読んでる方からすると、
はい、
そこが一番入り口としては使いやすいでしょうから、
はいはい、
面白いですよね、
はい、そうですね、
うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、4米関係、AI 認識に関しては、はい、まあ、そんな感じかと思いますけど、はいはい、他に今回出してないものも含めて宣伝ですとか、あればお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか？
はい、現段階ではなんか4米以外の新しい宣伝はなく、特になくって、
はい
はい、さっきの4米の新しいバージョンをなるべく早く出したいと思っていまして、
はい、
4米のバージョンアップはすでに持っている方はインターネット経由で無料でなんてエンターキーを押すだけで自動的にできますので、
はい
はい、ぜひ新しいのを使ってほしいなと思ってます。
はい、ここまでアメディアの望月さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまで、アメディアの望月さんのインタビューをお送りしましたけれども、まあ、ヨムベ、快速ヨムベとヨムベスマイル、こちらに、Google の、生成 AI、を活用した機能を追加しているというお話でしたけれども、なんかもうその印象としてはですね、単に文字認識をして、まあそれを認識したままを読むっていう機会だったのが、何が書かれているかということをちゃんと理解するという方向のちょっと一つ、まあレイヤーが上がったと言いましょうか、 レベルが上がったと言いましょうか、そういう進化をしてるんだなということを感じました。で、去年もその Google の、OCR の機能ですね、これも、AI が、実現している機能のはずですけれども、これを活用するという話だったのが、まあ、この1年で随分変わったなということで、まあ、世の中的に AI っていうのがかなりいろいろ使われるようになってきているというのがそのまま反映されているなという、ふうに言ってしまえば、まあ、それまでなんですけれども、まあ、その世の中的に普及してきている AI というものへの、まあ、入り口と言いましょうか、出口と言いましょうか、接点がですね、僕たちが使えるものが増えたというような感じだなというふうに思いました。まあ、一般的にはですね、そのパソコンやスマホで AI を使うというのが、普通なのかなというふうに思いますけれども、それに加えてこういう視覚障害者が日常的に使う可能性がある、製品を通して AI を活用できるというのは一つ面白いし、人によってはですね、かなり便利に使えるものなのかなというふうに思いました。ということで、この AI の分野はですね、まだまだ、いろいろと動きがあるでしょうし、できることも増えていくと思いますので、ここからどうなっていくのか、どういった機能を活用してどんなことが実現されていくのか、楽しみに、見ていきたいなというふうに思いました。ということで今回はアメディアの望月さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2024特集、また次回です。さようなら。